東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ みゆきのスパークルヨーライフ。この番組は DJ みゆきがあなたの毎日をキラキラさせアラフォー女性を応援するハッピースマイルラッキーの番組です。ということで始まりました、 DJ みゆきのスパークルヨーライフ。私はですね、この日を待ちに待っておりました。大変嬉しいです。お台場のスタジオからですねお届けしていますが、今日はですね見事な秋晴れ、暑くもなくですね寒くもなく、ちょうどいい暖かさで、お日様がですね出てまして、とてもとても、あの私のデビューをですねまるで応援してくれてるかのような素晴らしい天気の中お届けしています。ありがとうございます。本日初回ということで少しだけね自己紹介をしたいと思います。 DJ みゆきです。私は30代後半です。アラフォー真っ只中になりました。まさかね自分がアラフォーになるなんて思ってもいなかったんですけれども、月日が経つのはね本当に早いですね。はい、そして、仕事はですね IT 関連企業に勤める会社員をしております。会社にいないときはラジオ DJ で行きたいと思ってますので。子供の頃からですねスポーツをしていて、体育が大好きな子供でした。大人になった今もですね体を動かすことを楽しんでいるんですけれども、今はそれにプラスして、DVD で海外ドラマを見たり、カフェでぼーっとしたり、本を読んだり、静と動のバランスをですね大事にして生活しています。これからですねどうぞよろしくお願いします。 Hi everyone, I'm DJ Miyuki. Thank you for listening to my very very first radio program. I work for an IT company and when I'm not workingFor the company, I'm a DJ. I enjoy doing exercises like kickboxing, running, and also watching movies and DVDs, and having a nice and relaxing moment with a big cup of coffee at a cafe. In this program, I do hope that you can get something uplifting, loosen up, and cheer up yourself.So please stay until the end of the show. 番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。レディオ365プレイヤー、番組ページへのコメント、いいねを送るにはラジオ 365ID が必要となります。ID を取得していない方は先に ID 登録を行ってください。ID 登録後に番組ページにある緑のボタン、放送を聞くを押していただくとコメントを送るに変化するので、そこから送ってくださいね。もしくはみゆき @radio365.net miyuki@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆さんからのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ みゆきのスパークルヨーライフ第1回目放送、気持ちいい秋晴れでスタート始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。キラキラトーキング、このコーナーでは毎回一つのテーマをもとに皆様からの体験談を募集して DJ みゆきの感想と自分の体験談を交えるコーナーです。今回のテーマは次回のテーマを発表しますよです。今日はですね初回ということでテーマがありません。次回ですね皆様からの体験談をいくつか紹介させていただいて、そこに私の体験談をですね交えてこうシェアしていきたいなと思っています。テーマに関してはですね恋愛に関するものであったり、仕事や会社の出来事に関するもの、その他ですね人生全般に関するところで毎回テーマをピックアップしていこうと思います。アラフォー女性の皆さん、あるいは他の年代の女性の皆さん、 はたまたですね、男性もウェルカムです。ぜひたくさんの体験談を送ってくださいね。レディオ365のですね、DJ プログラム、DJ 講座をですね、私はここを始める前に撮ったんですけれども、その時の卒業制作でデモ番組を収録しました。その際もですね、こういった形のコーナーをやらせていただいて、その時はですね、初デートの思い出というトピック、あ、テーマでですね、テーマで失礼しました。テーマで、体験談募集しました。皆さんね、いろいろ送っていただいて、なかなか楽しいものがありましたね。一つ私も印象に残っているのは、まだそれほどよく知らないという男性とドライブデートに行くことになりました。もちろんその男性とは初めてのデートですね。ところがそのドライブで横浜って言ってたかな、東京から横浜あたりまで行く中で会話が弾まなかったそうなんですね。なんかこう気まずい雰囲気が流れてしまって、本当にね、初デートでドライブっていうのはちょっと考えものだななんてその方は投稿してくださったんですけれども、まさにその通りですよね。初めてのデートであまり会話がね続かないような形で初デートっていうのはやっぱり非常に空気がですね、静まり返ってしまったり凍ってしまったりね。私はどちらかというと結構男性が話さなければ自分からベラベラ喋ってしまうんですけれども、それでも初デートでそういう状態だと疲れちゃうかなって思います。で、私のね、初デートの思い出としてデモ番組で紹介したのはですね、男性とこうデート初デート行った時にですね、帰り際道路を歩いてまして、割と家から近かったんですけれども、お腹がね急にキュルキュルになりだしちゃって、もう少しでちょっと緊急事態発生みたいな、もうこれはね しばらく我慢して、そうだよね、うん、そうだよねって言いながら話して、道路をこう歩いてたんですけれど、やっぱりね、だんだんだんだんこう冷や汗ものになってきちゃって、もうね、どうしようかな、いつ言い出そうかな、いつ言い出そうかな、でも本当にいよいよやばいというところになってですね、男性にごめんな、トイレ行きたいっていうふうに言いました。で、当時はですね、コンビニやスーパーでトイレを借りるっていうことは、なんていうんですかね、通常ではないとか、普通やらないっていうか、そういうような時代だったんですよね。今は普通におトイレ使わせてもらえたりできると思うんですけれども、で、私の場合、その当時はですね、スーパーがうまいことあったんですよ。道路の、脇の方に。で、そこのスーパーに入って、すみません、お手洗い貸してください。っていうふうに駆け込んだんですね。本当にね、しばらく出てこれないし、待たせる、男性をね、待たせてしまうのもすごくこう、気まずいというか、恥ずかしいですし、それよりも何よりもね、もう、漏らしたら大変ですよね。すいませんそれで、トイレ出まして、男性と、ね、顔を合わせるのも非常にこう恥ずかしくて、恥ずかしいけどしょうがないですよね。もう時間戻ってやり直すってことできないんで、で、その時はごめんなさいって言ってね、その男性も知ってる方だったんでね、前からそのままジョークにして笑い話にしてキロについたっていう話をそのデモ番組でね紹介させていただきました次回へのトピック、テーマ、すいません、テーマですね、これをですね、ではでは発表したいと思います。よろしいでしょうか。次回のテーマ、自分の年齢を気にしてやりたいと思ったけどできなかったこと。もう一回言いますよ。自分の年齢を気にしてやりたいと思ったけどできなかったこと。このテーマでですね、皆さんいろいろ、体験談送っていただければなと思います。これは本当に皆さんいろいろ思い浮かぶんではないでしょうか。私もですね、ありますよ、たくさん。一つはですね、子供の頃から写真を撮るときっていうのは、私だいたい毎回こうどこでもピースしてたんですよね。目立ちたいし、何かこう明るい乗った気持ちを表現するのに、やっぱり子供ってピースピースってこうやると思う ですけれども、大人になるにつれてだんだんですねピースやらなくなってしまいました。本当はやりたいんです、やりたいんですよ。目立ちたいし、気分の乗ってる時はね、友達同士でこうピースなんてやりたいんですけれども、それがですねやっぱり子供すぎるって思われるんじゃないかなとか、そんな今流行んないでしょそんなのっていう、そういうふうにね思われるんじゃないかと思って気にしてもできなくなっちゃいました。ところが最近またですね、いろいろな方写真撮るときピースしてるとこ見かけますよね。 Facebook や Twitter についてる写真にでもですねピースしてる人多いんですよね。それに乗っかってじゃないんですけれども、私もまたですねピース復活しましたよそれ一つありますね。それからもう一つあります。これはね結構前になります、かなり前かな。渋谷のですね109行く機会がありました。でせっかくなんでいろいろこうお店を見てみようかなと思ってですね歩いていました。そしたらですねあるお店にとっても可愛いねパーカー見つけたんですね。マネキンがね着てたんです。あのピンク色でデザインがですねこうちょっとこうスポーティーな感じで細身なんですね。で、まあ、可愛すぎず、そうですねその男っぽすぎずボーイッシュすぎずという感じでねとっても欲しかったんですけれども、なんせ109ですから10代の女の子たちがたくさん いまして、お母さんと来てる人たちもねたくさんいました。そんな中私一人で109でパーカー買うってどんな風に思われるんだろうなんてね、すごくね気になって気になってしょうがなかったんで、何度もこう前を通り過ぎては店員さんの顔を確認したりしてこうね、気にして気にしたんですけど、結局やっぱり買えませんでしたね。その場を去りました。今思うとですね、めいっ子に買うんですとか友達の子供に買うんですとかね、いろいろ言って買うことできたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、自分でやっぱりそういうふうにどう思われちゃうんだろうっていうことが気になって気になって買えなかったですね。こういった思い出が他にも多々あります。ですが皆さんのですねエピソード楽しみに待っていますので、どんどん送ってくださいね。で直接ですねメールで送っていただく方、みゆき @radio365.net、 冒頭でもお伝えしました miyuki@radio365.net、 ここに直接メールでお送りいただいても構いませんし、 ID をレディオ365の、ね、ID を取得していただいて番組ページに直接コメントを入れる形でも構いませんので、アプリケーションすいません、アプリからですね入れていただけると助かります。皆さんの、投稿お待ちしております。ぜひぜひよろしくお願いします。以上キラキラトーキンのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
Loosen up and cheer up。 このコーナーでは DJ みゆきがセレクトしたくつろげてその後気分の上がるものをおすすめ紹介するコーナーです。今回ご紹介するのは銀座源吉兆庵の栗拾いパフェです。源吉兆庵はですね和菓子の名店です。1947年創業、直営店舗は銀座、鎌倉、岡山の3店舗ですね。その他数店舗の旗艦店舗があります。旗という字に宇宙戦艦ヤマトの戦艦の艦ですね、船という字に監督の艦、これで戦艦店舗ですね。また海外にもですね結構店舗があります。アメリカではニューヨーク、サンフランシスコ、 ロサンゼルス、イギリスにはロンドン、アジアで言いますとシンガポール、台北、香港、タイですね。中国にも ありますね。台北の源吉兆庵はですね、つい最近台湾に旅行しまして、台北市内を歩いていたら偶然源吉兆庵の前を通りました。でウェブサイトによるとですね、台北市内ですね、台北市内に 2,3 店舗あるようですね。源吉兆庵はですね、銀座源吉兆庵は銀座のですね中央通り沿いにあります。4丁目交差点を背にして新橋方面へ 2,3 分歩きます。そうするとですね、右側に、6階建てのビルが建ってます。そこがですね源吉兆庵のあるビルですね。1階がその和菓子を販売している店舗、2階が茶寮の吉兆庵、3階は割烹の小刀、4階から6階がですね日本料理の銀座小刀となっています。で今回紹介する栗拾いパフェは2階の茶寮吉兆庵というところで出しています。茶寮吉兆庵ですね、中に入りますととてもこう落ち着いたインテリアで、そうですね、年齢層はちょっと高いですかね。非常にこうゆったりした雰囲気が流れてます。でこちらに入っておすすめの席がですね、窓際ですね、一番窓際にこう長いテーブルがありまして、そこにいくつか椅子があるんですね。で、私のおすすめはやっぱり一人で行っていただいた方がより楽しめると思います。複数で行くとテーブル席になってしまいまして、外側が見えないんで、一人で行った時にその窓際のテーブルに腰掛けるとですね、銀座の中央通りが見えまして、人がね歩いてるところですとか目の前のお店ですとか、もう銀座のその中央通りがね見えて、とてもいい雰囲気で楽しめると思います。でこの吉兆庵では甘味とお茶、コーヒーを出してまして、定番の甘味の他に季節で変わるメニューがあるんですね。で今回の栗拾いパフェはまさにこの秋の季節限定の甘味になります。これね、なかなかいいお値段しまして、いくらだと思いますか？局長当たってます。1260円です。銀座という土地とですね、それから有名なチョコレート店のチョコレートパフェもこのぐらいするんですよね。源吉兆庵という和菓子の名店で、ここで出しているパフェですから、このぐらいはねどうしてもすると思いますが、価値はとってもあると思います。でこの栗拾いパフェ、栗を拾ったパフェなんですけれども、その名の通り栗がですねふんだんに使われています。縦に細長い陶器の入れ物に入って出てきてまして、ガラスではないんでね中が見えないんですけれども、これすごく重みがあって、そう粋な感じがしますね。とてもやっぱり大人な雰囲気ですね。で数種類の食感の違ったこう栗がですね乗ってまして、その下にはですね、栗のアイスクリーム、それからコーンフレーク、ちょっとすいません言い忘れちゃったんですけど、上の方にお芋のチップが1枚手作りのチップがあります。それから栗で作られたチップもね数枚乗せられてて、本当に美味しいです。で下の方に行きますと、寒天や小豆、お餅などが入っていてですね、いろんな食感が楽しめるとともに、栗の甘さから寒天のさっぱりさに移って、そこからこう小豆のちょっとした甘さ、これでこう締めるという感じですかね。もう本当にですね美味しくて美味しくて、ちょっと量が多いかななんて思うんですけれども、一気に食べ終わってしまいます。これをですねその落ち着いた店内で、中央通りを眺めながら食べてるとですね、日本の東京の秋、都会の日本の秋っていうのをね感じることができると思います。至福の時っていうのはね、こういうことを言うのかなっていうようなね、ちょっと大人なひとときを過ごせると思いますので、ぜひ皆さんお一人で行ってくださいね。お一人で すごくねもうあの大人な場所なんです。素敵なゆったりできるあのところになってますの で平日は10時から21時まで、結構そこまでやってますね。休日ですね、土日休日は10時から19時午後7時で閉店です。私はですね実は休日しか行ったことがないんですね。それも閉店間際、かなり空いてます。もう景色独り占めですね。とってもゆったりできて元気が出ます。ぜひぜひ皆さん行ってみてください。以上 Let's loosen up and cheer up のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
DJ みゆきのスパークヨーライフ、エンディングのお時間です。キラキラトーキンのコーナーでは、コーナーの説明とともに次回のテーマを発表しました。次回のテーマは、自分の年齢を気にしてやりたいと思ったけどできなかったことですね。こちらの体験談を募集したいと思っていますので、皆さんぜひぜひあのですね投稿をお寄せください。 iPhone 専用アプリのですねレディオ365のアプリをダウンロードしていただいて、ID をですね取得していただき、そこの番組の詳細のところから直接あのコメントをですね入れていただくか、もしくはメールでですね、みゆき@radio365.net、miyuki、@radio365.net、こちらに直接メールで送っていただいても構いません。皆さん、お待ちしてますので、どしどし送ってくださいね。よろしくお願いします。そして、Let's loosen up and cheer up のコーナーでは、銀座源吉兆庵の秋のですね季節限定のパフェ、栗拾いパフェをご紹介しました。ぜひですねこちらも皆さん行ってみてくださいね。ということで第1回目がですね終了したんですがあのやっぱり緊張しますね。緊張するんですけど、楽しくてワクワクするんですけど、やっぱり緊張してこうあのあーなんてなっちゃうこともあるんですけれども、でもやっぱり楽しんでこれからですね皆さんに元気をお届けするべく、あの2回目以降もですね頑張っていきたいと思います。でこれが終わったらちょっと会社のプレゼンが今週末あるんで、あのそちらに専念したいと思いますはい、ということでそれでは DJ みゆきのスパークヨーライフ第1回目放送、気持ちいい秋晴れでスタート、これにて終了です。ここまでのお相手は、おととい久しぶりに飲みすぎちゃった DJ みゆきがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。 Thank you very very much for staying with me until the end of the show. I hope you enjoyed it very very much and please do come back next time. Until then, have a good one. Bye bye. この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。 This program was brought to you by Radio 365 iVision Corporation。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.